大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, what's new today?
Well, we can talk about college life in the U.S. Because I think there are many Japanese students who are interested in studying abroad either for a year or maybe all 4 years of their undergraduate life, I guess, at American universities. And they might be curious about what college life will be like there. Now, there are, of course, some similarities, some differences in Japanese universities and American universities. But a typical college student in the U.S. would take about 5 subjects per semester, totaling about 15 to 20 hours of class time each week. Now, each subject is held 2 or 3 times a week, usually either on a Monday, Wednesday, Friday type of schedule, or maybe longer classes on Tuesdays and Thursdays. Some classes, especially introductory ones, are held in big lecture halls, and I think this is similar to Japan, with a few hundred students. But others are held in very small classrooms with maybe 10 students or 30 students. Now, though some of the classes are fairly one-way, with the professor delivering a lecture and maybe answering questions from students, many classes place more emphasis on more, I guess, Socratic-style debates. Participation is expected and may factor into your final grade. Professors expect students to have done their homework, read all of the assignments, and to be prepared to analyze, critique, and discuss the subject at hand, giving their own opinions about it. Now, students are expected to do a great deal of studying outside of the classroom as well, with several hours of homework being the norm every night. And students taking liberal arts courses such as history, literature, and politics have to write several research papers throughout the semester, and most of the midterm and final exams are essays. Now, universities in the U.S. are rigorous and challenging, and students are expected to take an active approach toward getting the most out of their academic experience while they're there.
さあ、たくさん出てまいりましたよね。アメリカでの大学生活、皆さんの中にも一度留学してアメリカで大学生活を送りたい、そんな希望を持っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが、参考になれば、いうふうに思いますが、undergraduate というのは、いわゆる学部の学生ですね。で、大学院に入ると graduate students ということになりますし、graduate school というのが大学院ということになりますね。まあ、大体ですね、平均してアメリカの大学生は5つくらいのサブジェクトを1つのセメスターで履修して、それについての関連した授業を取っていくと。いうことになるので、以前ちょっと私はスーザンさんと話したことがあるんですが、日本の大学ですとですね、全く違う授業を一般教育科目の中から、まあ例えばですよ、人間論という授業を取って、経済学という授業を取って、社会学を取って、全然みんな違うサブジェクトですよね。それに加えて、まあ例えば、英語学入門っていうのを取って、アメリカ文学入門を取ってって、こういうふうにやっていくと、まあ1週間にですね、まあ多い学生の場合にはどうでしょうかね、3、4の12科目くらいは取っている学生たくさんいますね。とその12科目っていうのはですね、関連しているものがないとは言えませんけれども、基本的には別々の授業ですから、12のサブジェクト、12のテーマ勉強してると、1週間にね、いうことになるから、これは大変だって、大変なんだね、という気がしますが、まあ、あのアメリカの授業もですね、いわゆるレクチャーで教授が一方的に喋りまくるっていう、まあ、講義ものと呼ばれるやつですね。これの場合にはやっぱり100人200人入ってでかい教室でやると、まあ質疑応答なんかはね、もちろんあると思うんですけれども、でまあ小さなクラスだと、まあ20人くらいでやるとか、あるいは30人くらいでやるとかいうことになるかと思うんですが、小さなクラスでの、授業形態がやはり日本とアメリカで一番違うんじゃないかなって気がしますね。それはクラスでのパティシペーション、学生の参加っていうのは非常に大事で、学生はやはりですね、自分の意見をきちんと述べなくちゃいけない、述べられるっていうことが大事だということですよね。ですからクラスでただ座ってりゃいいっていうか、嵐が過ぎるのをじっと待つっていう感じですね、下向いてですね、ただ座ってりゃいいって、そういうもんじゃない。 こういう学生はもう全く評価されない、じゃんじゃん発言しなきゃだめ、きちんと発言ができて説明ができてということがやはり教室内での学生の活動として最も評価されると、まあ、いうことになるでしょうし、スーザンさんが言ってたように毎晩のようにホームワークがあると、ここが違うんじゃないかという気がしますよね。あの教員の私としてはですね、そんなやったらうちの大学に学生来なくなっちゃうんじゃないかって心配しちゃうっていうのはね、多くの私立大学、私立の大学はそういう心配もしてしまうのではないかってね、いう気もいたしますが、でもうちの、ね、学生たち、いい学生が多いですからね。ということで、フォローですよ。All right, let's go on to the phrases of the week.
Okay, well this week we have some phrases that you're likely to hear in US universities. Okay, the first one is to hit the books. Okay, to hit the books. And this just means to study.
さあ大学生活ということでその関連のフレーズですからね、まずは勉強をするという意味でしょう、ね、勉強するっていうのはただ study っていう動詞だけ一個使えばいいっていうもんでもないんですね。やはりですね、会話的な表現、口語的な表現としては今回の hit the booksのような表現を使えると口語的な表現力に優れてるなと、なかなか使えるなという感じがありますから Hit the books、ね、これ勉強するっていう意味でぜひ覚えたいですね。
Okay, now the next expression is to cram. Now to cram as a verb I guess literally means you're trying to fit a lot of things into I guess a smallMaybe a small box or a small container, something like that. You're trying to cram a lot of things in. Now, if you think of it in terms of studying, to cram for a test means to really intensively study for it, to try and get all sorts of information into your head, usually the night before the test, so that you can go in, take the exam, and pass.
いやーなんか私のこと言われてるみたいでドキッとしちゃいましたけど本当にね試験の直前になるともう頑張るんですけどね。 cram c-r-a-m というスペリングですね。 cram、 これはですね、物に何かを詰め込むっていう意味の動詞なんですよ。もう詰め込み、これでもう分かっちゃいますよね。脳みそ、頭に知識を詰め込むと、いうことで、よくですね、まあ、英字新聞や英文の雑誌なんかでも塾とか予備校なんかを cram school というふうに訳したりします。 cramming school と呼んだりすることもあります、まあ、詰め込み式の学校というような意味合いだと思いますが、その動詞が cram ということですよね。まあ、今ちょっと一夜漬けの、ね、例が出ましたが、直前にならないとなんでって言ってもそうなんだよね。あんまりこんなことばらしちゃうとね、私立場が危うくなっちゃうけど、それは若い頃そうだったんだ僕はね、うん、今はねきっちりやってるなってなことね、今頃言っても遅いか、うん、cram ね、はい。
Okay, well, now if you haven't hit the books regularly and early and you find that you need to cram before the test, well, in the worst case scenario, you might have to pull an all-nighterWhich means that you're going to stay up all night, no sleeping, studying, studying, studying for that test, or perhaps trying to finish a research paper by the deadline. The casual way to say it is to pull an all-nighter, as in, I had to pull an all-nighter last night.
これだよね。得意のラインが出てきたよ。Pull、これ引っ張るの、P-U-L-L ですね。An、これは監視ですね。All-nighter、ね。All night なんとか。っていう番組昔ありましたけどね。All nighter。これはまあ、all とね、night に er。ね。まあ、なんかね、野球のナイターってなりますけどね。これall nighter、all-nighter。ね。もう意味すぐわかりますよね。徹夜ですよ。ね。徹夜する。よし、今晩徹夜するぞ。ね。いろんなことで徹夜しましたけどね、学生の頃。うん。勉強だけじゃなくて。教員になってからもね、麻雀を覚えたのはね、30くらいになって覚えたのね。なもんですからね、徹夜で麻雀やったの30代。うん。
Could we use this expression in case you play 麻雀 all night? Yeah, you could say, you know, I pulled an all-nighter, I guess. Usually, pulling an all-nighter implies that it's something that you have to do, I guess. You know, you're some sort of deadline looming over you. For example, like you could say it if you haven't packed for your big vacation, you might have to pull an all-nighter and finish packing and preparing.
なるほどね。Mm-hmm. まあやっぱりやらなくちゃならないようなものをね、徹夜でやるっていうようなことなんで、まあ喜んでもうやりたくてやりたくてしょうがなくてっていうのはあんまりちょっとね例として合わないのかもしれませんよ皆さんね。ですから皆さん勉強したくてしたくてしょうがなくてっていう場合に合わないのかってことになっちゃうけどね。まあとりあえず覚えておきましょう。pull an all nighter いうことでね。最近もまだやってますよ私もね本当に。
You too.
You too, huh? Okay. というわけで、今晩皆さんの中にも pulling an all-nighter という方いらっしゃるかもしれません。頑張ってね。All right. Hang in there. This is Masaaki Osugi. Say goodbye.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーでは皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えでスーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は特にスピードについていけなくて聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
どうでしょうか？音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか？ I really put my foot in my mouth yesterday. まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む、まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから、さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。